受難週、そしてイースターを目指します。受難節第2週の主の日を迎えました。この日、私たちはエルサレム入城の歩みを準備万端に整え、とうとう十字架に向かって歩み出される主イエスの物語を読むことになりました。オリーブ山のふもとから、転ばに乗って歩み始められた主イエスの道の前では、弟子たちの賛美の歌とともに、人々が次々と自分の着ていた服を道に敷き、それはエルサレム入城まで続いたと言います。今私は何気なくエルサレム入城という表現を使いました。しかし考えてみれば、なぜ主イエス一行が神殿の町エルサレムに入ることを我々は自然と入城と表現しているのか、不思議な思いもいたします。今日の聖書箇所に出てくる表現でもないのです。もちろんその地はかつてダビデの宮殿があった町でもあります。けれどもダビデ王の宮殿はイエス様がこの都に来られた何百年も前にその地の占領とともに破壊され、すでに消滅していました。あるいは、この町が他の古代都市と同じように高い塀に囲まれた城郭都市であったから入城というのでしょうか。しかし、旅人や商人、町の者たちがこの都市へ日常的な出入りをすることを入城と呼ぶことは決してなかったのであります。その日、エルサレムに入られた主イエス一行の歩みを私たち教会が、これは主イエスによるエルサレムの入城なのだと自然と呼ぶのには、特別な理由があると思います。その特別な理由は、この方と共に進む弟子の群れの賛美の声のうちに、的確に表現されていると思います。38節です。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。ここには、王であられるイエス様の歩みがあるのです。なぜ主イエスがエルサレムの都に登ることを入城と呼ぶのでしょう。それは、このエルサレムを目指す主イエスの歩みが王としてご自分の道に入ろうとするものだからです。今日私たちが聞いている福音書の記述の端々にも、このイエスというお方を聖書に約束された来るべき王として描く暗示に満ちております。37節のイエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時という記述から、この方のエルサレムへの入城行進のスタート地点はオリーブ山であったことが伺えます。今日読んだ旧約聖書のゼカリア書の9章ではなく、もっと先の14章4節にこういう言葉があります。その日、主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブの山の上に立たれる。さらにこの王は、今日福音書と一緒にお読みした同じゼカリア書9章の記述では、まさにロバの子に乗って来られる王とされております。また人々は、そのお方のロバの子になった入城の際に、自分の着物を敷いて、エルサレムまでの道のりを作ったといいます。それは、服従の印であり、国民が一人の人を自分たちの王となることを承認するジェスチャーであり、またその王を喜んで迎えるというジェスチャーでありました。だから、主イエスのエルサレム入りというのは、王様が自分の都に入っていく入城と呼ばれるのであります。そして実にそれは、主イエスご自身がお望みになって実現した王の凱旋パレードでありました。 今日の出だしの28節に、イエスはこのように話してから先に立って進みとあります。先に立って進んだ。イエス様が先頭。そして先頭に立ったイエス様一行がベトファゲとベタニアに近づいたとき、イエス様は二人の弟子を先に使いに出し、ロバの子を連れてくるようにお命じになり、そのロバの子を解いているときに誰かに何をしているのかと問われるならば、主がお入り用なのですと答えなさいと、そういう言葉を託しました。これは王様が行進していくときに、何かの必要が生じたときに、その土地のものを接収、徴用する、権威を行使するための王の言葉であります。主がお入り用なのです。そして、この言葉の通り、ロバの子の持ち主は、この王にその持ち物を提供いたしました。つまり、シュエスのエルサレム入りが、旧約ゼカリア書に予言された形での王の入場の形をとったのは、ひとえに、これはシュエスのご意志によるものでありました。で、そのことをきちんと受け止めますと、このエルサレム入場の出来事と、先週お聞きしました今日の聖書物語の直前のシュエスの例え話というものが大変深くつながっていることがお分かりになると思います。先週お読みした聖書の直前の聖書箇所では、例え話が語られているわけです。王の位を受けて帰るために遠い外国へ旅立つことになったある立派な家柄の人の話、そういう例え話です。で、その王様が、その主人が王の位を得て改めて自分の国へ戻ってきたとき、忠実に待ち望み働いていた者たちには十分な報いが与えられ、けれどもその一方で王の寛容さを信じられなかった者、また王の支配に反逆を企てた者たちには厳しい裁きが与えられると語ったシュエスの例え話がありました。で、この即位のために戻ってきた王の例え話をしてから、シュエスは預言者ゼカリアの語る王の作法に従ってエルサレムの都に入場していったんです。先週礼拝の後にその日に聞いた説教をめぐって自由に語り合う、分かち合う時間を持ちました。多くの方からですね、今日の例え話は難しいという声が上がりました。私の力不足で伝えきれなかったと、いろいろ反省したんですけれども、改めて今日このように言い換えてみたいと思います。直前の主の例え話が、それが何を語ろうとしているかといえば、今日の箇所から具体的に始まるシュエスのエルサレム入場から起こる出来事を語ろうとしているんです。また入場だけでなく、これからその都の中で起きようとしているシュエス・キリストの出来事の全体を語ろうとしている例え話なんです。それは隠喩と暗示に富んでいる例え話そのものに見えるんですけれども、同時にこれは非常に具体的な例え話だったのです。戻ってきた王の即位は、たとえって言われながらも、これは疑いもなくこのたとえが語られたその直後にそのまま文字通りに実現したんです。イエスという王がご自分の民のもとに戻り、ご自分の都エルサレムに入られたのです。例え話を聞いた弟子たちもまた、そしてこのお方をお迎えした群衆もまた、直前の例え話に語られたこの王様のお戻りをきちんとわきまえておりました。シュエスが進んでいかれると、必 人々は自分の着ていた服を道に敷き、この王に私は服従するという態度を示しました。弟子の群れは声高らかに神を賛美し、主の名によって来られる方、王に祝福があるように。地には、天には平和、糸高きところには栄光と叫びました。私たちもまた、この直前の例え話の実現を、この主イエスのエルサレム入場のうちに見えるものとなり始めているのだと受け止める必要があるのです。そして事実、私たち教会は2000年の間、そう受け止めてきましたので、今日の聖書箇所を主イエスのエルサレム入りと単純に言うのではなくて、イエス様のエルサレム入場と呼ぶのです。しかし、この主イエスが王としてエルサレムに入場された、その続きをどんどんと読み進めていくことになりますけれども、そうすると私たちは思います。あれ？例え話の残りの半分は一体どこに行ってしまったのか？非常にわかりにくい。ただ一人で読んでいるだけでは、二つの聖書箇所の関連、連続性に気づきにくいということがあるかもしれません。例え話の中の要素のどれが何に当てはまるのか難しい、いやむしろそれを当てはめてしまうととっても恐ろしいように感じる。けれどもそう難しいと感じたり恐ろしいと感じたりするとき、私たちは次のことを見落としてしまっているのかもしれません。それは例え話という種類の言葉は主イエスが将来そのまま起こるとお語りになった予言ではないということです。これは例え話なのだという視点です。例え話のこのような役割を考えるとき、一つの役割を考えるとき、ダビデ王が犯した罪を悟らせるために預言者ナタンが語った例え話を思い起こすことが助けになるでしょう。まあ、少し長いのですが、ご紹介いたします。ある時、ダビデ王は、王の立場を利用して、部下の妻との姦淫の罪を犯し、その女性を妊娠させてしまいました。ダビデはその罪が露見することを隠すために、いろいろな計画を、計略を立てました。でも、思い通りにいかない。すると、とうとう、最後には、ダビデは、その不倫相手、バテシェバの夫、ヘト人ウリアをわざわざ激戦地に送り込み、彼を残して味方には退却させ、死なせ、罪の隠蔽を組織ぐるみで図った。とんでもないやつ。神からこの罪を、ダビデの罪を知らされた預言者ナタンは、この非道なダビデ王に、そのことを隠して次のような例え話をしました。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男の方は、自分で買った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を大切に養った。ある日、もう一方の豊かな男の家に一人の客があった。ところが彼は旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を出し惜しみし、そこで隣人である貧しい男の大切な子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ナタンの例え話が終わらないうちに、この例え話を聞いていたダビデ王が 口を挟んで横取りしまして、例え話に当然の結末を加え、この例え話を完成させました。サムエル記下の12章5節の言葉です。ダビデは、その男に、話の中に出てくる男に激怒し、ナタンに言ったのです。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。すかさずナタンはダビデに向かって言いました。その男はあなただ。死罪にあたる、その男はあなただ。けれども、例え話の通りであるならば、死罪になるべきまな板の上のダビデは、この罪の報いとしての死罪を宣告されることはありませんでした。なぜならば、ナタンが罪あるダビデに次のような神の言葉を続けて告げたからであります。主があなたの罪を取り除かれる。例え話っていうのはいろいろな役割がありますから一つに押し込めることはできませんけれども、少なくとも例え話というのは別に将来の予言をメインに語るものではないのであります。いつでもその言葉の通りのことがそのまま起こるために前もってあらかじめ語られる言葉ではないのです。例えによって、はっきりと罪を示されます。裁かれてしまっても仕方ないと私たちが諦めるほかない罪を知らされます。例えで語られなければ直接面と向かって言われたらそのままでは受け入れられないかもしれないけれども、例えをもって語られることによってその物語にのめり込みながら、あ、当然それは罪なんだ。それを知らされることになります。けれども、その罪が明らかにされたとき、そしてそれが、それはあなただと悟らされたとき、まな板の上のダビデに驚くべき言葉が語られます。主があなたの罪を取り除かれる。つまり、例えがその分かりやすさによって、人に罪を自覚させ、人をまな板の上に乗せながら、しかし時に、神の言葉というものは、我々が受けるべき裁きの必然性を超え出ていくのです。主があなたの罪を取り除かれるのであなたは生きるんだ。ふさわしくないものに。それでも憐れみをお与えになる神の言葉が突然にほとばしり出るのです。その時、例え話の暗示する当然の結末は、裁かれるはずのものの結末であることをやめてしまうんです。主イエスの例え話も同じです。王への信頼と服従がないために持っているものまで取り上げられるべきもの、裁かれるべきものがいると例えは語っておりました。しかし、それでは終わりません。この例えを聞いた者たちはダビデが語っていただいたように、その裁かれるべき者たちに自分たちに主があなたの罪を取り除かれると語っていただけるのだと、信じるように招かれているんです。主イエスの例え話の中に、そんな言葉どこにあったのかと思われるかもしれません。しかし、罪の許しの言葉は、ここには旧約のどの聖書箇所よりも明確に語られていると言わなければなりません。なぜならば、実に、福音書という書物は、そもそもその全体を通して、 このような罪の許しの福音を私たち一人一人の人間に、人間の人生に届けようとしているものだからです。そしてこの福音書という書物が語らんとする許しの福音の中心、クライマックスが、主イエスのエルサレム入場とともにいよいよ始まろうとしているのです。主イエスの命をかけての全身全霊での神の許しの言葉がここから語られていこうとしているのです。ここに始まる主イエスという王の一挙手一投足が預言者ナタンの語った主があなたの罪を取り除かれるとの神の許しの言葉、その神の許しの言葉がこの世界の中に形を持った現実の出来事となっていくための主イエスの一挙手一投足なのです。すなわち、主の十字架が立とうとしているんです。そしてそれが、イエス・キリストという誠の王様がご自分の力を発揮させる、そのやり方でありました。このことは改めて、ルカが主の十字架を語るときに私たちが丁寧に聞くことになる、神の不思議な救いのご計画であります。しかし、すでに、このエルサレム入場の出来事においても、このようなイエスという王の柔和と力強さの入り混じった不思議な統治の仕方というのは、まだ全く隠されているものではなくて、そのお方の入場のスタイルというのが、ゼカリア書の予言に従ったものであることを思い起こすときに、それはすでにここでも良き知らせとして語られ始めていると言ってよいのです。いわく、この力強い王は、高ぶることなくロバに乗ってくる平和の王だ。いわく、この万軍の主は羊に拒否され、銀貨30枚で評価されてしまうお方だ。いわく、羊飼いは撃たれ、羊は散ってしまうが、やがて唯一の主として、昔ながらの自分の民だけでなく、海から海の果て、大河から地の果てに至るまで、すべてのものの主として、君臨される王となるんだ。ロバの子に乗ってやってくる柔和な王、平和の王。銀貨30枚で計られ捨てられてしまうけれども、かえってそのことによって、地の果てまで全ての民をご自分の支配のもとに保護することになる、そういう王。エルサレムに入場される主イエス・キリストの歩みが進んでいこうとしているのは、このような形で成し遂げられる、ロバに乗って来られる柔和な王、捨てられる王、しかし、その無力に見える十字架によって万物を救い、ご自分に従わせ、生かそうとする王の統治であります。そして、そのような主イエスのお姿こそ、この直前の例え話の至る帰結なのです。そのようなものからはすべてを取り上げられるべきだ。そのようなものは裁かれるべきだ。しかし、反逆の民を裁く代わりに、自分がその反逆の罪への罰を肩代わりし、その罪を、その民を買い取るため、贖い出すため、十字架でご自分の命を捧ぎ出す王、注ぎ出す王。この王のその歩みは貫徹されるのです。私たち人間には、このような不思議な王の歩み、凱旋パレードを止める力はありません。キリストは王なのですから、我々には止められません。 そしてこの大なるキリストを通して発揮される神の力は、私たち非道な人間を作り変える力があります。神を神としない罪ある人間は、どんなに頑固なものであっても、この十字架のキリストの神の力に捕らえられるとき、罪のままであることはできません。実に、今日の最後の節で主イエスご自身がおっしゃっています。言っておくが、この人たちが黙れば石が叫び出す。キリストの王権は、石のような者たちを神の民へと変えることのできる力です。それは、裁かれるべき罪人を礼拝者へと変えてしまう絶大な力であったのです。これは、この歴史の中に起きた、いいえ、今も起き続けている現実の神の力の出来事であります。これこそ私たち教会の現実なのです。私たちはただいまより聖餐を祝います。キリストの裂かれたお体であり、流された血潮である十字架の出来事を覚え、また事実その救いに預かることとして私たちは聖餐を祝います。この聖餐は引き続き神を愛し、神への信頼へと私たちを整えてくださる王なる神の十字架の力の満ち溢れであります。そのお言葉において、その聖餐において、私たちと出会ってくださる十字架の王が、私たちを今ここで礼拝者としております。神はこれまでも、そしてこれからも、私たちの石のような心を、また、まだこの囲いの外にいる者たちの石のような心を、海から海へ、絵画から地の果てまで、すべての者の石のような心を、神を知り、神を賛美する、柔らかなものへと作り変え続けていく力があるのです。祈ります。